本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙2章19節から22節です。こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその祖先です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神のお住まいとなるのです。アーメン。四司記には全部で12人の司司が登場します。その中で5番目の司司がギデオンです。彼は司司として神様に召された時、イスラエルの民の生活はもはやこれ以上ひどくなりようがないほど荒廃していました。当時イスラエルは7年間にわたりミディアンの支配を受けていました。イスラエルの民が種をまくと、でミディアン人たちが馬に乗ってやってきて土地を踏み荒らし、農作物を台無しにするのが常でした。それだけでなく、収穫期になると土地の産物をすべてかき集めて、羊や牛、ロバといった家畜までもことごとく奪っていきました。そのためイスラエルの子らはミディアン人のせいで村では暮らせず、山中に穴や洞窟、要塞などを作ってそこで生活しなければならないほどでした。イスラエルの民はミディアンの圧政にこれ以上耐えることができないため、神様に叫び求めました。実のところイスラエルの民がこれほどの苦しみを受けたのは、彼らが神様の言葉を無視し神様から離れてしまったからでした。神様が送られた天使が現れた時、ギデオンはミディアン人たちに見つからないようにブドウ酒の酒舟の中でこっそりと小麦を売っていました。当時のイスラエルでは地面に穴を掘ってその中にブドウ酒を絞るための酒舟を作って作業をしました。また麦の脱穀は広い庭で牛の力を借りて行うものでしたが、ギデオンはその穴の中で小麦を売っていました。その穴がどんなに大きくても麦の脱穀にふさわしい場所ではなかったはずです。ギデオンがそのようにしていたのは、それほどまでにミディアン連合軍の軍隊が恐ろしかったからでした。また打った麦を奪われないためでもあったかもしれません。その時神様が送られた天使がこう言いました。司司記6章12節です。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。神様の御使いが言った。勇士よ、主があなたと一緒におられるは、まるでギデオンをからかうように聞こえたかもしれません。恐れ震えているギデオンと勇士はつながりが見えません。ギデオンも呆れたようにこのように言いました。司司記6章13節です。ギデオンはその御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私たちに起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが、主は私たちをエジプトから登らせたではないかと言って私たちに話したあの驚くべき御業は皆どこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。このようにイデオンは神様に対する信仰が本当に薄い人でした。しかし神様はイデオンを本当に偉大な勇士へと 作り上げていかれました。神様はギデオンにたった300人の兵士を率いて、ミディアンの連合軍13万5千人と戦いに出ていく信仰の人となるよう導かれました。ギデオンは神様の言葉通り、リーダーシップにおいても信仰においてもだんだんと偉大な勇士として築き上げられていったのです。シモン・ペテロの弟アンデレはもともと洗礼者ヨハネの弟子でした。ところがヨハネがイエス様に向かって見よ、神様の子羊だというのを聞いてイエス様の弟子となりました。そして最初に自分の兄シモンを見つけて、私たちはメシアに出会ったと伝え、兄をイエス様のもとへ連れて行きました。イエス様はこう言われました。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。ケパはアラム語で岩という意味であり、ペテロも岩という意味です。イエス様はペテロに対して、あなたはすでに今ケパであるとは言われず、将来ケパと呼ばれるようになるとおっしゃいました。ペテロがイエス様に初めて出会った時、彼は全く岩ではありませんでした。砕けやすい土の塊ようであり、海水や川の流れに左右される砂のような存在でした。そんなシモンがイエス様の御言葉通りに次第に岩へと築き上げられていったんです。こうしてシモン・ペテロは使徒の働きにおいて初代教会の誕生の中心的存在となりました。今日の本文においても、私たちは共に立てられることが明かしされています。あなた方は使徒と預言者という土台の上に立てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。私たちは本来神様の御国とは無関係な存在でした。そのため神様の御国の市民権のない他国人、外国人で気流者、見慣れない人でした。しかし私たちの平和であられるイエス・キリストの十字架によって、私たちは神様の御国の国民となりました。そしてそれだけではなく、神の家族になりました。さらに私たちを一つの建物、神殿となったと言われています。私たちクリチャンの共同体である教会は、使徒たちと預言者たちが築いた土台の上にある建物のようだと言われています。使徒はどのような役割を担い、また使徒として建てられるために一番重要なことは何でしょうか。使徒の働き1章21節22節です。ですから主イエスが私たちと一緒に生活された間、すなわちヨハネのバプテスマから始まって、私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。イエス様から弟子として選ばれましたが、自らの道を選んで離れてしまったイスカリオテのユダの代わりに選ばれる人物の条件は、イエス様の復活の証人であると言っています。これが使徒となるために必要不可欠な資格条件でした。イエス様の復活を見てもおらず信じることもできない人は、イエス様のこの地上での働きそのものも信じることができないからです。パウロもまた、復活されたイエス様キリストと出会ったからこそ主の使徒となることができました。もし彼が復活された主と出会わずに改心していたなら、神様の御言葉をうまく教える聖書教師には 慣れたかもしれませんが、復活されたイエス・キリストを伝える人にはなれなかったでしょう。また預言者という言葉を聞くと、自然と旧約時代の預言者を思い浮かべがちです。旧約聖書に登場する預言者たちはキリストが来られることを預言し、その預言が教会の土台を築いたと語られています。しかし新約時代にも預言者が存在していました。もし今日の本文の20節に出てくる預言者たちが旧約時代の預言者を意味していたのであれば、表現はおそらく使徒たちと預言者たちではなく、預言者たちと使徒たちと記されていたことでしょう。エペソ人への手紙3章5節です。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。エペソ人の手紙4章11節です。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師または教師としてお立てになったのです。新約時代の預言者たちは旧約時代の預言者のように神様から直接御言葉をいただいた人でした。当時はまだ聖書が完全に定まっていなかったからです。そのため使徒と預言者という土台は彼らが伝えた御言葉を意味します。聖書はまた別の土台についてこのように説明しています。第一コリントの3章10節から11節です。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちの信仰と人生を築かなければならない基礎はイエス・キリストです。建設する上で基盤は何よりも重要です。もちろん同じ基盤であれば材料も重要ですが、どんなに豪華で高価な材料であっても、またどれほど珍しい材料であっても、それらは基盤よりも重要ではありません。人々は自分の信仰と人生をどれだけ広く高く建てるか、またどれだけ高級な材料を使うかにしか関心がありません。しかし基盤がしっかりしていなければ建物は耐えることはできません。中東地域には砂漠地帯が多くあります。そのため大きな岩を探してその岩を平らにし、その上に家を建てることが正しい方法でした。しかし当時は今のような良い設備がなかったため、その方法で家を建てることは簡単ではありませんでした。そのため人々は簡単な方法で岩と岩の間に砂が石のように固まっている場所に家を建てることがよくありました。そこは平らで岩のように固く見えたので、家を建てるのが簡単に思えたのです。しかし冬の雨季に雨が降り、洪水が起こり、風が吹けば砂の上に建てた家は流されてしまいました。もし私たちの人生と信仰の基盤をイエス・キリストに置かなければ、私たちの人生に雨が降り風が吹けば私たちの人生と信仰の家は崩れ流されてしまうかもしれません。本文2章21節22節です。この方にあって組み合わされた建物全体が成長し、主にある聖なる宮となるのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神のお住まいとなるのです。 神様は私たちを神の国の民にしてくださっただけでなく、神の家族としても迎え入れてくださり、さらに神殿になるようにもしてくださったのです。しかしその神殿は完成された神殿ではなく、建てられている途中の神殿だと言われています。また私たち一人一人が神殿であるだけでなく、私たち全体が一つの組み合わされた神殿として建てられていっているとも言われています。そのように建てられていくためには、お互いにつながり合わなければならないですし、共に建てられていかなければならないとも教えられています。韓国語の聖書では、お互いにつながると2つの単語で表現されていますが、英語の聖書では is joined together と3つの単語になっています。しかしギリシャ語の聖書では1つの単語で表されています。同様に共に建てられていくという言葉も韓国語の聖書では3つの単語で表され、英語の聖書でも being built together と3つの単語になっていますが、ギリシャ語では1つの単語です。これはお互いにつながらなければならない、共に建てられていかなければならないということを強調しているのです。もし1メートルの高さの水槽を木の板で作るとしたら、すべての板の長さが1メートルでなければなりません。それで初めて1メートルの水槽を作ることができます。もしそのうち1枚でも板の長さが70センチや50センチだとしたら、その水槽には70センチや50センチの水しか入れることができません。すべての板が1メートルで作られたとき、初めて1メートルの水槽が完成するのです。今日の本文を正しく理解するためには、現代の建築概念ではなく2000年前の建築概念に戻る必要があります。現在では建物は主に鉄筋コンクリートで作られます。しかし古代の大きな建物は石と漆喰で作られていました。古代の建築、特に石で壁を積むにはいくつかの過程を経なければなりません。まず第一に適切な石を選ぶことです。建築技師は積み上げられた石の山を見て、この壁を建てるのには最も良い石は何だろうと考えます。この石は大きさが合わないな、壁の一番下に置くにはこの石は少し平らでないといけないけど、これ平らではないな、あれが一番良さそうだといったように、その石を自分の置きたい場所に置きます。そしてまた石の山に戻り、次はどの石かなと考えて、適切な石を適切な場所に置くのです。このようにして使われる石は一つ一つ選ばれていきます。ソロモン神殿、ゼルバベル神殿、ヘロデ神殿などでも同様の方法で建てられていたことでしょう。私たち一人一人はまさに神殿であり、また組み合わされた神殿をなす石のようなものです。神殿を建てるために使われた石のように、私たちもそれぞれ神様に選ばれ呼び出されたのです。表面的には私たちが親や子供、家族、友達、知人に従ってここにいるように見えるかもしれませんが、実際には神様がその時その人を通して同じように私たちを呼び出してくださったのです。私たちの中で製品が工場で大量生産されるように無作為に呼ばれた者は誰もいません。服作りの職人が一針一針心を込めて高級な服を作るように、またバイオリンやギターの職人が手作業で最高の楽器を作るように、神様がご自分の手を伸ばして不思議な摂理を働かせて、私たちは今日この礼拝の場に立つことができました。 このためイザヤ書43章1節は次のように伝えています。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。第二に、石で壁を積む際に選ばれた石を大きさや形に応じて適切な場所に配置する過程です。積み上げた壁や塀を見れば、大きな石、小さな石、中くらいの石など石の大きさや形がそれぞれ異なることがわかります。同じ石は一つもありません。私たちも今日同じように礼拝をしていますが、私たちの中には私と同じ人は一人もいません。それは神様が私たち一人一人を異なったものとして創造し、異なる人生の道を歩ませてくださったからです。そのため私たちは確一化ではなく多様性の中での一致を求めます。壁を積み上げるには、さまざまな大きさと形を持った石が必要なように、教会にはさまざまな人が集まらなければなりません。もし一定の学位を持っている人たちだけが集まる、または特定の職業を持っている人たちだけが集まる、特定の性別、年齢、趣味を持った人たちだけが集まるのであれば、そこは教会ではありません。交響曲を演奏するには、管楽器、弦楽器、打楽器、鍵盤楽器が全て使われなければなりません。だからこそ交響曲は英語でシンフォニーと呼ばれます。この言葉は共に、同時にを意味する接頭語の真と、音を意味する言葉フォニーが合わさってできています。さまざまな種類の楽器が演奏されても、一つの音として感動を与えることができるのです。もし管楽器や弦楽器だけで演奏したら、どんなに優れた演奏でも交響曲の演奏にはなりません。第一コリントの12章22節と23節です。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさら尊びます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、私たちが神殿として組み合わされた神殿を築いていく中で、誰が大きな石で、誰が小さな石なのか、また誰が強い役割を果たし、誰が弱い役割を果たすかは、私たちの性格には分かりません。また目立つからといってその部分が重要な主体であるわけではありません。耳たぶにイヤリングをつけるととても美しく見えますが、だからといって耳たぶが体の中で最も重要な部分だということは決してありません。目に見えなくても体の中の臓器はもっと重要なのです。第三に、石で壁を積む際に選ばれた石は切磋琢磨する過程を経ます。自然石で壁を積んで神殿を建てるとき、どんなに良い石を選んでも 100% ぴったり合う石はありません。少しずつ合わない部分があります。そのためその合わない部分を少しずつ削り、磨き、彫り、研いで全体の壁の形に合わせていきます。そして最後に漆喰を塗ります。私たちが礼拝の時間に説教を通して神様の御言葉を聞き、またグループで聖書を学ぶことを通して神様の御言葉を 学ぶことが私たちの人格や信仰を切磋琢磨することにあたります。私たちは神様の御言葉に直面しなければならないこともありますが、同時に神様の御言葉が私たちを直面させることができるようにもしなければなりません。つまり私たちが神の言葉を聞き読むことももちろんですが、神様の御言葉も私たちを聞き読むようにさせる必要があります。そうすることで私たちの人生と信仰は間違いなく成長し成熟することでしょう。第一列王記6章7節です。神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中杭や、斧その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。エルサレムには神殿の建設に携わる人もいれば監督する人々もいたはずです。しかし石が建設現場に届く前にすでに磨かれていたため、それらがどのように準備されたかを彼らは知りません。私たちもまた組み合わされた神殿の一部となるためにどのように磨かれてきたのか人々には分からないことがあります。それは私たちのうちでそのことが行われていたからです。今日も今日も神様は私たちのうちで働いておられます。ビリー・グラハム牧師は人類史上最も多くの人々に福音を伝えた人物と言われています。彼の説教を直接聞いた人は約2億人で、衛星やラジオなどの放送メディアを含めると彼が伝えた福音を聞いた人は22億人以上に上ると言われています。彼の妻はルース・ベル・グラハムです。彼は父親が中国の宣教師だったため中国で生まれ、3年間平壌で学んだこともありました。彼女は夫よりも11年早く2007年に亡くなりました。彼女は誰よりも信仰深いクリスチャンであり詩人であり14冊もの本を執筆した作家でもありました。彼女の墓はアメリカのノースカロライナ州シャーロットにあるビリー・グラハム記念図書館の入り口にあります。彼女の墓碑を写真で見たことがあります。墓碑の上部には義という漢字が刻まれていました。この義はヤギの下に我がある形で、すなわち私が義なるものとなるのは子羊であるイエス・キリストを着ることによることをうまく表現している感じです。そしてその下にはこう書かれています。 End of construction. Thank you for your patience. 工事完了。ご辛抱いただきありがとうございます。彼女の墓碑がこう刻まれた理由についてです。グラハム夫人は寝たきりになるずっと前、工事中の高速道路を走行したことがありました。迂回路やマイル表示の標識に従って慎重に運転しました。その工事現場の最後の標識が工事完了、ご辛抱いただきありがとうございましただったのです。これで工事現場は終わりです。ご不便をおかけしました。今からは安らかに住んでくださいという意味だったのでしょう。彼女は家に帰ってから家族に笑いながらその標語の話し、後に自分の墓碑にもそれを刻んでほしいと言いました。そうやってその言葉が彼女の墓碑に刻まれることになったんです。工事完了、ご辛抱いただきありがとうございます。これほど私たちの人生の道と信仰の旅路をうまく表現することはないと思います。 私たちは皆共に立てられているのです。私たちがこの地で最後の息を引き取るその日、もし人々に、そして神様にこの言葉、工事完了、ご辛抱いただきありがとうございますと告白できたら、私たちは本当に祝福された人生を歩んだことになるでしょう。今日は2000年前、イエス様が私たちに永遠の命を与えるため、私たちの代わりに十字架で命を捨ててくださったイエス様の苦しみを思い讃える苦難主日です。イエス様は罪と罪禍によって死んでいた私たちを生かしてくださいました。また私たちはこの世の風潮、世俗的な価値観を追い、空の権力を持つ者を追い、肉体の欲望に従って生きる神様の目には不従順であり、本質的にお怒りを受けるべき子でした。しかし私たちの平和であるイエス様が十字架で贖いの血を流してくださったことによって、私たちと神様の間に立てられていた壁を取り除いてくださいました。だからこそ神の国の市民権を持たなかった他国人や希留者であった私たちが、旧約聖書に登場する神の人々やこの地を生きた信仰の人々と同じ神の国の民となり、神の家族となりました。そしてキリストのうちで神様が住まわれる神殿として共に建てられていく存在となりました。それでもこの世の価値観に従うことがはるかに成功した人生を送ることで、空の権力を持つ者を追い、肉体の欲望に従って生きることが人生をもっと楽しく生きることだと自分を洗脳していませんか。もしイエス・キリストの十字架が本当に私のためであり、十字架のイエス・キリストが本当に私の主であると信じるなら、神様が私たちのために2000年前から備えてくださった今日の苦難主日の御言葉を前にして、私たち全員が自分の人生と信仰を神殿として立て上げていきましょう。私たちの人生の隅々にある神殿らしくないものを全て取り除きましょう。今こそこの世の風潮に従い、空の権力を持つ者に従い、肉体の欲望に従って生きる人生に終止符を打ちましょう。そして弱くて足りないまたは無力であっても、私たちの両腕で十字架のイエス様の十字架をしっかり抱きしめていきましょう。そうすれば全能なる主の腕、永遠なる主の腕が私たちをしっかりと支えてくださり、私たちは誰よりも主に囲まれ、掴まれ、その掴まれた手を目指して走る人生を送ることができるでしょう。そうして私たちの神殿が完成するその日、主の前で工事完了、ご辛抱いただきありがとうございますと賛美を捧げることになります。お祈りいたしましょう。父なる神様、ギデオンは獅子として神様に呼ばれた時、信仰に対して恐れ、神様の信頼も薄い状態でしたが、神様の御言葉通り300人でも13万5千人にも及ぶミディアンの連合軍に立ち向かう信仰の人として立てられていきました。またシモン・ペテロは最初はケパ、岩ではありませんでしたが、主の御言葉のように五旬節に聖霊が望まれてからは、大祭司をはじめとする宗教指導者の前に立っても大胆な信仰の土台として立てられました。この信仰を私たちも見習うことができるようにしてください。私たちは本来偽りと罪によって死に、この世の風潮に従い、空の権力を持つ者に従い、 肉体の欲に従って生きる。お怒りを受けるべき子でしたが、私たちの平和であられるイエス・キリストが十字架の上で贖いの血を流されたことで、私たちを神様の御国の国民としてくださり、神様の家族としてくださり、私たちを神殿として共に建てられるようにしてくださったことを感謝します。苦難主日を迎え、私たちが神殿として共に建てられることを拒んだり、世俗的な価値観に従う他国人や寄留者の生活をに憧れることがあったら、心から悔い改めることができるようにしてください。私たちがそれぞれこの地で最後の息を引き取る瞬間まで共に建てられ、また私たちが皆一つの組み合わされた神殿として共に建てられるようにしてください。そうしてこの地で最後の巡礼の道を終わらせ、主の御前で工事完了。ご辛抱いただきありがとうございますと賛美を指さされることができ告白することができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。